皆様改めましてこんにちは。新政会所属会徳之助です。いつもに引き続き市民の皆様の声を届けること、そして正確な情報が知りたいとの声に合わせ活動しております。今定例会におきましては、コロナ禍だからこそ取り組まなくてはいけないと考えられる、施策と提案について、そして現況の確認の質問をさせていただきます。それでは通告に従い、一問一答にて一問質問いたします。コロナ禍の中で随分と生活様式が変わってまいりました。誰しもそれぞれの中にあると思います。そんな中、地方への移住の興味関心がメディアや等に取り上げられ、機運が高まってきております。この状況下は、そのような希望者にご選択をいただける各自治体のチャンスであるとそう考えます。過去の一般質問の答弁内容も踏まえ、移住希望者の獲得や人口増加に向けての実質的な取り組みをクローズアップしてお尋ねさせていただきます。まずは魅力のある宅地の提供、建物の提供等の質問をさせていただきます。購入希望者に対して補助金等が考えられると思いますが、本市でも取り組んでいる空き家バンクとの連動性も考慮し、現況を確認させていただきます。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、それでは、空き家バンクの状況について、お答えいたします。空き家の利活用策の一つとして、牛久市空き家バンク制度を平成29年9月から実施し、令和2年、3月1日現在、95件の登録の受付があり、37件が売買されております。そのうち23件、65人が転居、転入されています。内訳としては、市内の転居が8件、22人、県外からの転入は5件、14人、市外からの転入は10件、29人でございます。さらに令和2年10月からは、市内の空き地へ対象範囲を拡大し、牛久市空き家空き地バンクとして運用しており、すでに22件の空き地の登録の受付がございます。以上です。
甲斐徳之助議員。
22件の空き地の登録理解しました。その空き地、失礼しました、空き家バンクの登録に対して、今後ですね、発信していく PR 方法、PR も必要だと思います。その際の PR 等の、手法はどのように市の方では取り組まれているかも確認させていただきたいと思います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、空き家バンクの制度の PR につきましては、固定資産税納入通知書に同封するチラシ、空き家管理の助言等に同封するチラシ、ふるさと回帰フェア等の移住定住イベント用のチラシ、各種チラシを作成してお知らせをしております。またイベント時や窓口用としてポケットティッシュを作り配布しております。さらに市ホームページでの紹介のほか、同時に国土交通省指定の全国版空き家空き地バンクを運営する株式会社アットホームおよび株式会社ライフルでのホームページ等での掲載を希望を伺った上で行っております。
甲斐徳之助議員。
すみません、そこのところちょっと一回確認したいんですけど、そのイベント時窓口ポケットチラシを使い配布しておりますという話されましたけど、そのイベントってどんなイベントでそのようなことやってらっしゃるのか聞いてもよろしいですか。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、先ほどの答弁の中でもございましたふるさと回帰フェア、こちらについては、まあ本年度は、ちょっとコロナ禍で実施できなかったんですけれども、全国の自治体が集まってですね、移住定住を PR するイベントで大勢の人が、集まってくるものでございます。また、近隣で、アミアウトレットで、まあ、牛久への定住移住を目的にしたイベントもございまして、それを年1回、本年度はちょっと実施難しかったんですが、昨年度については12月に、実施して、そういった際に、ポケットティッシュ、などを配って PR をしております。
甲斐徳之助議員、
はい、イベントでの集客実績を募っていく、段取りは理解しました。ありがとうございます。そのためにもですね、多くの方を呼び込んで選択していただくためにも、例えば購入の際の控除とか優遇措置、そして制度の確立も大事なのかなと思います。その際ですね、事例があるんですけども、例えばですけど、近隣で行くと日立市においては市役所に地域創生推進課カウンターなるものを設けて移住相談窓口を作っているそうです。相談業務に移住コンシェルジュを配置しているということと、また金融機関と連携して購入者の住宅ローンの金利の引き下げを図っているようであります。牛久においてはこういう購入のケースに至る場合の金利優遇や取り組みの制度があるのか質問させていただきたいと思います。いかがでしょうか。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、金利優遇制度についてお答えいたします。自治体と地方銀行の連携協定による住宅ローンの金利優遇措置は平成28年頃より増加しており、茨城県内で実施していない自治体は13自治体となっていることは承知しております。また空き家活用を含めた自治体の移住支援金制度がない自治体が数少なくなってきている現状も認識しております。現状といたしましては、個人財産への公的資金の投入について、その是非を検討している段階でございます。なお他自治体の実施例等動向を常に注視しており、実施の段階に至った際にはすぐに事業開始できるよう準備をしております。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、再質問します。と近隣の動向をチェックしているということですけども、まあ、私は今日立市の例を挙げました。この辺県南地区だとどの辺がやってらっしゃるのか把握されてますか。それと、まあ、準備事業開始の準備をされているというご答弁でしたので、まあ、準備ってことはやるんでしょうから、私はやった方がいいと思います。それはいつ頃ご計画をされているのかご答弁いただければと思います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、近隣の、まあ、動向ということですけれども、近隣、ほとんどの自治体でやっております。土浦、稲敷、龍ヶ崎、こういったところで、実施を金利優遇の、銀行との協定を結んだ、実施をしております。またですね、まあ、当市の、その事業の開始時期についてなんですけれども、ちょっとまだお答えできる段階ではございません。以上です。
甲斐徳之助議員。
はい、まあ、準備をしているということで、まあ、やっていただけるんだなと思います。まあ、いつだという明言ができないということでありましたが、 県南の他のエリアがやっているところに、牛久市がそういう制度を設けないという損策をやることは必要ないと思いますので、ぜひですね、前向きに事業検討をしていただいて、実施を早めていただければと思います。今コロナの時期でこういう注目度が上がっているからこそ取り組まなければいけないことだと思いますので、切にお願い申し上げて関連のテレワークの方に移らせていただきます。冒頭にも申し上げましたが、地方移住への動きは興味関心が高く大変機運が高まっております。事前に資料でいただきました皆様が作成されている町人仕事創生総合戦略の基本目標の2、牛久とのつながりを築き新しい人の流れを作る施策の2の1、ちょうどいい田舎暮らしの実現の支援という項目がありました。私も東京で勤めをしていたこともありますし、他の自治体にも住んでいたことも、他県に住んでいたこともあります。で、比較してもやはりこの茨城県、そして県南という環境は、そういう条件の選択の中に大変その通りだなと私も思っております。最近は国の進めていく働き方改革やコロナ禍の対応支援策としてテレワーク事業が取り上げられているのは周知の事実であります。本市は、それに対し具体的にはどのように取り組んでられるのかご答弁を求めます。
柳田俊明経営企画部次長。
はい。テレワークやサテライトオフィスは、国が進める働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大防止の有効な取り組みの一つとしてはもちろん、企業の固定コストの抑制や地方でのビジネスチャンスの拡大等の観点から大いに注目され、民間企業側に地方への分散の動きが見え始めていること、また国による財政支援制度等も出始めている状況にあると認識しております。この傾向と本市の状況を考えてみますと、東京をはじめ市外に通勤する方々の多い本市にとってもその有効性に期待が持てる一方で、東京まで電車で1時間という交通利便性の高さと、地方の戸建て住宅においては家屋内でテレワークスペースの確保が比較的容易であるという住宅事情から、茨城県南地域におけるサテライトオフィスの需要には一抹の懸念を残すところであります。以上の点から現時点では公共が直接オフィススペースを整備するのではなく、あくまで民間主導によるサテライトオフィスの設置・開設を第一に考え、市としましては国に対して特に在京企業の地方進出をさらに加速させるための財政支援等の拡大を、県に対してはサテライトオフィスも含め企業が地方に進出した後の支援の拡大をそれぞれ強く要望しているところでございます。
甲斐徳之助議員。
ありがとうございます。県に対してサテライト室を含め民間主導の部分を後で再確認をしたいと思います。引き続き拡充等の要望は強くお願いしまして、テレワークの件をちょっと少し触りたいと思います。以前私はこの質問を、一般質問の中で取り上げさせていただきました。その際の答弁内容を振り返りますと、テレワークはビジネスや人口増加のチャンスである。ごめんなさい。その際につくば市、取手、龍ケ崎などでも起業家支援のためのスタートアップ事業を行っている。法人税の見込み等もある。他自治体先行事例を十分に研究し、どのような支援が良いか検討してまいりますといただきました。そこで改めて問います。あれから半年ぐらいですか、半年ぐらいですけども、このような、コロナ禍の中で さらには、具体的な取り組みをもう一度質問させてください。
根本洋次市長。
牛久市では昨年度より市の最上位計画である第4次総合計画と第2期の町人仕事創生総合戦略の策定を進めてまいりました。総合計画案でございますけど、第3章魅力ある仕事と賑わいが生まれる町、第2節の2節での市民が自ら自分らしく働き続ける環境づくりの重点取り組み事項としてワーキングスペース等を設置し、宅地との連携により幼児期のいる親のテレワーク支援をします。テレワークの普及高級を高期取れ、東京県の牛久市出身の U ターンや田舎暮らしの希望する I ターンを支援しますと謳っております。総合戦略では、重要業績評価指標 KPI に、ワーキングスペース等の設置、設置はテレワークの、移住者数などを、設定しております。あ、失礼しました。公共ワーキングスペースの設置の個数、それから、移住者層の、数などを設定しております。また令和元年度より実施しておりますワクワク茨城生活実験事業においても、移住者の要件としてテレワークによる移住、各自治体での設定する関係人口による移住者も、令和3年度から対象すべき準備でありまして、テレワークによる移住については東京圏での居住や通勤期間の要件は同じですが、所属する在京企業は分かりや在京企業では分かりでは変わりなく勤務形態がテレワークになり、自らの意思で投資に移住してきたものを対象するもので、関係人口については牛久市では牛久市内に通算5年以上住居したことがあるもの、また市内に住居を購入したものであって、転入時に55歳未満の、世帯数2名以上かつ県内に、就業または起業しているものと定義いたしました。以上のことのように、コロナ禍での状況の変化を踏まえ、移住政策と移住事業によって適宜検討を加えております。また、はい、以上でございます。
甲斐徳之助議員。
ご答弁いただきました中で、まあ内容をちょっとを聞きますと、前向きにお考えいただいていることと思います。で、そのテレワーク自体に対して少しお尋ねしたいんですけども、その移住の金利優遇1番2番の質問と、その労働をする会場の提供っていうのが、その同時並行で、選んでいただいて、常磐線沿線で1時間圏内である牛久市に移って住んで働いてみようという話になると思います。で、ちょっと程よい田舎であってやっていくというところでございますけども、そのテレワークの具体的に今取り組む、前向きにやっていくよっていう中で、今現時点でそのじゃあここを出してあげましょうっていうのを、市の方での検討はどこで考えていらっしゃるのかなと。まあ私は先に話しさせていただくと、今年度予算が上がってますけども、その当然 S カードビルの空いてるフロアだったり、そういうところをその会場設置の予算取りに取ってみたりとかっていうふうな提案をしたいなと思うんですけども、実際我々はそれが上がってくるものを決めていく決定議決権なわけで、執行者は皆さんなわけですから、このエスカードビルに対して、まあ、エスカードビルにごめんなさい、これ勘違いありますね、テレワークに対して私はエスカードを提案するんですけども、そういう部分に関してはどうかなと思います。あ、お尋ねします。それと 先ほどあったその民間主導の企業該当企業があればという答弁をいただきました。まあ現時点でそのないんじゃないかなと予測をされますし、そのエスカードビルに対しての入居の状況を見るとなかなかやっぱり苦しんでいるのかなとは思います。まあそうは言いながらも当時には第三セクターがあるわけで、そのまあ管理会社ですよね、そこと そういう制度をもうそこに委託をして任して、例えばですけど利用者と直接契約をしていただいてそこで働いていただくという仕組みを一回本気で検討されてみてはどうかなと思います。まあやってらっしゃったら失礼な話になるんですけども、まああのエスカードビル自身がやっぱり売り上げが立ってないとですね、ここで決定した4億円の貸し付けも貸し付けの返済も目通しが立っていかないと思うんですよ。だからビルを埋める、テレワークを使った地方移住の利用者が増える、そういうことを行政がやっていくのも、先ほどは行政はやらないという民間主導と言ってましたけども、そういうことを考えてやっていってはどうかなと、私は質問と提案をここでいたします。まあ今コロナで職種によって全然状況がそれぞれ仕事として違いますので、テレワークの使った地方移住においての、まあ、地方自治体が利益を利益といいますか、その税収含めたその町の活性化事業としてやっていくことは全然何の異論もないことでありますので、注目されていると思います。その辺をどう考えているか再度再質問とさせていただきます。
根本洋二市長。
はい、まあ、テレワーク等の設置についても、まあ、エスカードについて今計画に入っております。まあ、そういうことで新しい仕事のやり方、働き改革というのも非常に私たちも注目してまして、おそらくそういう需要もあることを見込んでやっております。ただどれくらい規模になるかというのはちょっとまだ我々は分からない部分がございますけど、ただそういうことについては着目しているところでございます。またそれについてテレワークについてもオフィスということで、実は経産大臣梶山政大臣の方に会う機会がございまして直接行ってまいりました。その時も、まあ、こういう中小企業のそういうことで何かそういうことで新しい仕事のことでないかということでお話しに行って、まあ、そういう関係の団体の方に私の方からもという話をいただいてます。ただただやはりこれ難しい、実際まあ、そういう企業が茨城県に来るって話がありましたけど、でも実際筑波になってしまいました。牛久はちょっとまだその知名度が足らないとか、なんかとんでもない話だと思うんですけどね、牛久の方が変なし、まあ、そう決まったよりは利便性もいいのかな、そして駅前のビルということで僕はその方がいいと思うんですけどね、まあ、いろいろそちら選択する人は企業の方なんで、まあ、そういうことで、まあ、これからそういうテレワークとか新しい牛久の人においても、まあ、牛久のその場所でやってもいい、だからおそらくいろんなそのビルの形態、エスカードもいろんなことを考えていくしかないんで、やはりいろんなことでやっぱり利益を出す方法を考えていく、そのためにただ一つ大きなあれば民間のもの のあれではいろんなやるとき補助金が出ないという話を、聞いておりますので、ですからそこをどのように解決していく、まあまあ、自然を使わないでうまくそういう施設をどのようにこれから作っていくのかな、作っていかなきゃいけないのかな、これは私たち今非常に悩ましく、まあ、これを進めることによって駅前そしてまして牛久の人口も多くなる、経済発展もするのかと私は思っております。
甲斐徳之助議員。
はい、市長自らご答弁ありがとうございます。まあ大きくその具体的にどこがどの企業だったとかそういうことは今現時点で話は出せないんでしょうけども、 まあ、ご答弁内容のニュアンスを聞いてますと、まあ、私がお話しさせていただくことは当然視野に入れて前向きに考えていらっしゃると受け止めました。まあ、今こういう何度も言って申し訳ないんですけど、こういう時期だからこそクローズアップされていくその事業政策をですね、僕は自治体が取り組んでいくことは全然間違いじゃないし、むしろ一生懸命やるべきだと思っていますので、独自の魅力ある、政策をご期待申し上げて、一般質問を終わりたいんですが、牛久市はですね、もうちょっとだけ言わせていただくと、牛久市自身は私もよそのとこから来たこういう立場でこういう話をさせていただいてますけど、皆さんどう思ってらっしゃるか分かんないですけど、本当に魅力のある街だと思いますよ。まずは立地条件が一番なんですか、便利っていうんですかね、1時間圏内ってみんな言いますけど、それが実際1時間は正直きついんですよね。1時間圏内毎日通うのはきついんですよ。だけどそのいろんな意味を考えていくと、茨城県っていう目線で見るとすごく恵まれてるなと思います。ただこれを関東全国ってなっていくと、もうちょっと努力が必要なんだろうと。それを一生懸命やっていくのが行政に携わる皆さんであろうし、私こういう政治の場面に携わっていく私どもの提案だと思いますので、その辺の協力体制を期待して私の一般質問を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。